3月末、娘が東京の大学に入学が決まり、バタバタと引っ越していきました。2年前、息子を京都の大学に送り出しているので、勝手は分かっているつもりでしたが、末っ子で、しかも女の子で、いろいろと心配の種が増えていきます。ちゃんと起きたかしら？戸締まりは？電車を間違えなかったかしら？いつ娘から連絡が来るかもしれないと、携帯電話が気になって、つい目が行ってしまいます。そう思っている矢先に着信音。もしもし、お母さん？私は朝の満員電車を舐めていたよ。という娘からの電話です。一次元目に間に合うように乗る中央線の混み方は、地方で育ち、どこへでも自転車で行く暮らしをしていた者には、全く経験したことがない強烈な都会の先制パンチだったようです。大丈夫？東京で暮らしたことのない私も想像を巡らすことしかできずに言います。大丈夫。なんとかひるまず突っ込んでいって乗れたから。それから今日はお弁当も作ったし。私の心配とは裏腹に張り切っている娘の声が響きます。へえ、起きるのがやっとかと思ったら結構やるじゃん。と安心したのと同時に、子供の手が離れたことを改めて実感しました。それまでの夕食の時間は、にぎやかに食卓の隣同士で、おばあちゃん、私のところに漬物置かないでよ、と漬物の苦手な娘が言えば、こんな美味しいものが食べられないなんてかわいそうな子だね、とおばあちゃんが答える、お決まりの漬物バトルがあったり、反対に娘の好きなおかずの時は本当に美味しそうに頬張り、音を立てておかずが減っていくのでしたが、家に残ったおじいちゃんおばあちゃんと私たち夫婦では、いつまでも昨日のおかずが残ったままで、静かな静かな食事の時間が過ぎていきます。火の消えたようっていうのはこういうこと言うんだね、と夜夫に話しながら、私がこんなこと言うなんてね、と苦笑するのでした。娘が生まれた頃から夫の仕事が忙しくなり、長期出張も多く、当時私は家事と子育てと仕事と非常に忙しい日々を送っていました。とにかくやることがいっぱいで、いつ寝たのか、いつ食べたのか記憶にないほどでした。そんな風に追いまくられていた時、自分のことだけに時間を使える日が早く来てほしいと、その時を待ち望んでいたはずなのに、いざその日が来てみたらこんなにメソメソしちゃって、全く情けない私です。私もそれは経験済み。慰めてもらおうと友達に話すとピシリと言われました。うちなんかさ、大学入学で家を出てから東京で就職して社内恋愛をして結婚して、18歳の時からそのまま東京に行きっぱなし。寂しいもんよ。でもね、その娘の結婚式の時、いろいろな人のスピーチを聞いて、仕事の上でも上司から信頼され、友達もたくさんいて、海外からこの日のためにわざわざ駆けつけてくれた子もいてね。なんか私の知らないうちにこんなに成長していたんだなと思ってね、ジーンとしちゃった。もちろん寂しさはあるけど、親元離れてよかったと思ったんだよ、と話してくれました。考えてみれば、大学に入れたのは本人の頑張りが一番ですが、健康面でも経済面でも問題がなく恵まれてのことだし、それに加えて親元離れるだけの環境があるのは決して当たり前ではない。感謝してもしきれないことなんだと改めて思い直しました。娘にはこの恵まれた中での大学4年間を、いろいろな人に出会い、良き経験をたくさんしてもらいたい、そう思えるようになりました。 それから2ヶ月、娘からの電話が日に何度もかかってきていたのが、5回になり、3回になり、あれ、今日はかかってこなかったなぁ、なんて思うようになったある日、娘から段ボール箱が一つ届きました。使わないものが入っているのかと思っていましたが、開けてみると、父の日を兼ねて、家族それぞれに宛てたプレゼントが入っていました。夫にはピンクのワイシャツ、お散歩に行くおじいちゃんには熱中症にならないようにと帽子、私にはエプロン、そしてなんとおばあちゃんにはなぜか銀座で買ったお漬物。いつもおばあちゃんと漬物バトルをしていた子が漬物を買いに行ったなんて、おばあちゃんはもったいないもったいないと涙ぐんでいました。子供が生まれてから夜何度も起こされながら授乳をし、おしめを変え添い寝をしていた子がやがて一人で寝られるようになり、そのうち自分の部屋で寝るようになり、そして一人暮らしをするために巣立っていきました。これで親の役目は終わりかと思ったけど、そうじゃないんだねと夫に話すと、親っていう字は木の上に立ってみるって書くだろ、木の上からは遠くで直接手は出せないけれど、反対によく見えてくるものもあるからな、という返事。そうなんです。いよいよ見守り祈るという大切な役目が残っているのだと思いを新たにいたしました。